2016年特別集会メッセージに、神の永遠の定められた御旨。第1日、ローマ数字1、永遠の定められた御旨、もろもろの時代の定められた御旨とは、神が過去の永遠に立てた永遠のご計画です。エペソ3章11節、神が私たちの主キリストイエスの中で立てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。エペソ1章4節、すなわちこの方は愛の中で見前に清く傷のないものになるようにと、世のもといが置かれる前からキリストの中で私たちを選び、5節、御心の大いなる喜びに従い、イエス・キリストを通して私たちを子たる身分へと、彼ご自身へあらかじめ定められました。神の目標に神のご計画を加えると、神の定められた御旨と等しくなります。神の定められた御旨とは、多くの人を得て、彼らが神の御子と全く同じになり、神を表現し代行するということです。神はこの事柄を過去の永遠において計画されました。エペソ人への手紙第1章で、このご計画の一歩目を見ることができます。神が私たちを選ばれたのは、私たちが聖となるためです。神だけが聖なる方です。ですから、私たちが聖となるとは、神の聖なる性質において、神と同じになることを意味します。それは礼拝される神となることではありません。五節は2歩目です。神は私たちを子たる身分へとあらかじめ定められました。これは神の子としての命と地位を持つことです。神が私たちをそのように創造されたのは、私たちが彼の命を受けて聖となり、神の子たちとなるためでした。3歩目は、これらすべての人が霊の中で再生されることです。このように彼らは神の子たちとなり、神の命と性質を所有します。今、これらの人々は命の中で成長する必要があり、そして主の形へと作り変えられる必要があり、そして一の中で共に建造される必要があります。こうして団体の表現となるのです。これが過去の永遠における創造の中の神の定められた御旨です。彼がこのために創造した人は、堕落し罪深くなりました。ですから神は贖いをもたらす必要が出てきたのです。そこでなされた決定は、子なる神が肉体となって十字架上で私たちのために死んで贖いを完成することでした。贖われるとは、私たちがかつて失われていて、イエスの血によって神のために再び買い戻されることを意味します。今、私たちは彼に属しています。贖いは、私たちを神の定められた御旨に連れ戻します。贖いは、神の定められた御旨ではありません。数年前、私はある期間入院していました。不正常なことが起こり、私は病気になりました。ですから、私は自分の心臓の必要を顧みる必要がありました。しかし、それは私の目的ではなく、私をその目的へと戻すための手続きに過ぎませんでした。大部分のクリスチャンは、神の定められた御旨は私たちを贖うことであると聞かされています。贖いはもちろん素晴らしいことですが、神の定められた御旨ではありません。神があなたを創造したのは、単にあなたを罪から救い出して天に行くことができるようにするだけでしょうか。それは神の目的ではありません。それは宗教的な夢です。神はこれらの消極的なものが存在する前に、ご自身の定められた御旨を立てたのです。神の定められた御旨とは、キリストが彼らの中で生きることによって、彼らが神を表現し代行することです。
第2日 A、このご計画が永遠の定められた御旨と呼ばれているのは、それが 過去の永遠において未来の永遠のために計画されたからです。B、神ご自身が彼の永遠の定められた御旨の開始、起源、範囲です。エペソ一章九節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。これは神がご自身の中で計画された彼の大いなる喜びによるもので、1、神は彼の永遠の定められた御旨に関して誰とも相談しませんでした。2、あらゆることが神の定められた御旨のために働いており、何もそれを覆すことはできません。エペソ3章11節、神が私たちの主、キリストイエスの中で建てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。過去の永遠において、神はあなたを清くなるように選び、子たる身分へとあらかじめ定めました。未来の永遠において、あなたは神の子たちで構成された新エルサレム、聖なる都の一部分となります。あなたには何の選択の余地もありません。なぜなら、あなたは神ではないからです。しかし、あなたには少しの選択の余地があります。過去の永遠においても、未来の永遠においても、あなたには選択の余地はありません。しかし、今、あなたは時間の架け橋の上にいるので、小さな選択の余地があります。あなたの選択肢とは何でしょうか？それは、あなたが今、神と協力するか、後で協力するかの選択肢です。あなたはこの時代に清くなるか、それとも次の時代に清くなるかです。神はロボットを創造したのではありません。私たちには意志があります。それは損なわれていますが、なおも選択することができます。あなたが時間の架け橋の上でどのように生活するのか、あなたは時間の中で時間のために生活するのか、それとも時間の中で永遠のために生活するかです。今、時間の架け橋の上で生活する人として、人の生活を送る必要があります。私たちには、教育や訓練を必要とします。大部分の人は、結婚を願い、実際に結婚します。また、職業や事業において、前進するのも良いことです。このように、人生のステージを前進していきます。しかし、ここに一つの質問があります。あなたが信者であったとしても、あなたの人生は空の空でしょうか？あなたの価値観は未信者の価値観と同じでしょうか？それとも、あなたの人生のあらゆる段階が神の御心と神の定められた御旨とつながっているでしょうか？独身の若い成人の兄弟たちは、結婚に関する決定をすることができます。あなたは神が許した人と結婚することもできますし、あなたに対する神の御心である人と結婚することもできます。しかし、このように質問させてください。誰が良い選択をすることができるのでしょうか？あなたでしょうか？それとも神でしょうか？若者が若者であることは構いません。あなたの口は神が選んだ方が良いと言うでしょうが、心の中では私が選んだ方が良い、私は何が一番良いか、何が一番必要かを知っていると言うでしょう。神は私たちに対する心があり、御心もあります。神にあなたの神であっていただきましょう。
第3日 C ローマ第8章28節の彼の目的定められた御旨は神のご計画における目的のある決定を指しています。神の定められた御旨は神の長子の多くの兄弟たちを生み出すことです。多くの兄弟たちは神の多くの子たちであり、彼は彼らを栄光にもたらしつつあります。ローマ8章28節、また神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。29節、なぜなら神はあらかじめ知っておられた者たちを、御子の形に同型化しようとあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。ヘブル2章10節、万物がその方のために存在し、万物がその方を通して存在する方が、多くの子たちを栄光へ導き入れるのに、彼らの救いの創始者を苦難を通して成就されるのは、彼にふさわしいことでした。11節、性別する方と性別されつつある者たちは、すべて一人の方から出ているのであり、それゆえに主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥とされないで。12節、私はあなたの皆を私の兄弟たちに言い表し、紹介のただ中で私は賛美の歌をあなたに歌いますと言われるのです。 D 神の定められた御旨は紹介、キリストの体を持つことであり、彼は紹介、体を通してご自身を表現することができます。エペソ1章22節、また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。23節、この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。1、神の御心、大いなる喜び、永遠の定められた御旨は紹介を持つことです。エペソ3章9節、それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかをすべての人を照らして明らかにするためであり。10節、今天上にある支配たちや権威たちに神の多種多様な知恵を紹介を通して知らせるためであり。2、神は一つのことを行うことを計画しました。それはキリストの生ける体である一群れの人々を得て三一の神を表現することです。エペソ4章4節、一つ体と一つ霊、それはあなた方もあなた方の召しの一つ望みの中で召されたようにです。5節、一つ主、一つ信仰、一つバプテスマ。6節、すべてのものの神また父は一つ。この方はすべての上にすべてを貫き、すべての中におられるのです。あるクリスチャンは神の御心に関する認識において前進しています。彼らはキリストに関する神の御心を知っており、神の御心はあなたが神の御子を信じることであることを知っています。しかし、まだ内側には満足がありません。なぜなら、それは神の御心の半分に過ぎないからです。マタイによる福音書第16章で、ペテロはキリストに関する啓示を受けて、あなたは神の子です、と言いました。そのすぐ後に、主は紹介について語りました。なぜなら、キリストは紹介のためであり、紹介は彼の体であり、彼を表現するためにあるからです。これが神の御心であり、大いなる喜び、神の定められた御旨です。それはキリストの体、紹介を彼の団体の表現として得ることです。
第4日、ローマ数字に、宇宙における神の定められた御旨は、彼と全く同じである一群れの人々を生み出すことです。これは 聖書の唯一の主題です。ヨハネ1章12節、しかし、すべて彼を受け入れた者、すなわち、皆の中へと信じる者に、彼は神の子供たちとなる権威を与えられた。13節、これらの人は力ではなく、肉の意志からでもなく、人の意志からでもなく、神から生まれたのである。第一ヨハネ三章二節、愛する者たちよ、今や私たちは神の子供たちです。私たちがどのようになるかは、まだ明らかにされていません。彼が現れるなら、私たちは彼のようになることを知っています。なぜなら、私たちは彼がそうであるように、彼を見るからです。ええ、彼らは命、性質、形、外観、後期、栄光、外側の表現において、神と同じになります。啓示録四章二節、直ちに、私は霊の中にいた。すると見よ、御座が天に据えられていて、その御座に座している方がおられた。三節、座している方は、碧玉や赤目能のようであり、また、御座の周囲には、玉玉のように見える虹があった。21章10節、そして、彼は私を霊の中で、大きな高い山へ連れて行き、聖なる都、エルサレムが、天から出て、神から下ってくるのを私に見せたが、11節、それは神の栄光を持っていた。その光は最も尊い宝石のようであり、水晶のように透明な碧玉のようであった。18節、城壁は碧玉で築かれ、都は純金であって、透き通ったガラスのようであった。B、神の定められた御旨が達成されるのは、神聖な命が彼の選ばれ、贖われた人々の中へと分与されることによってです。神の命が彼の民の中へと作り込まれるとき、新陳代謝の反応が彼らの内側で起こり、彼らが作り変えられ、神と同じになるようにします。ヨハネ3章15節、それは彼の中へと信じる者がすべて、永遠の命を持つためである。第一ヨハネ五章十二節、御子を持つ者は命を持っています。神の御子を持たない者は命を持っていません。第二コリント三章十八節、しかし私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って、鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。神があなたをあらかじめ定めたのは、神の御子と全く同じになるためです。あなたはそれを表明したのではありません。神はあなたの同意を尋ねませんでした。この決定は、過去の永遠に、すでになされたのです。新エルサレムは、あなたが未来の永遠にいる場所を指し示しています。今、円熟した神の子たちとなるためには、魂の中で作り変えられる必要があります。そして、キリストの形に同型化される必要があります。これは必ず起こります。これが、あらかじめ定められるという意味です。しかし、あなたには小さな選択肢があります。あなたはロボットではありません。あなたは私は作り変えられないことを選ぶことができるでしょうかと尋ねるかもしれません。答えはいいえです。それでは、あなたは何を決定することができるのでしょうか。それは、あなたがいつ作り変えられるかです。それは今か後かです。
第5日 C 神の永遠の定められた御旨は、ご自身を彼の神聖な山一において、彼の選ばれ、贖われた人々の中へと、彼らの命、性質、すべてとして作り込んで、彼らが神で浸透されるようにすることです。エペソ3章17節。また、キリストが信仰を通してあなた方の心の中に、ご自身のホームを作ることができますように、またあなた方が愛の中に根ざし土台づけられ、ローマ数字3、私たちは創造と贖いにおける神の定められた御旨を見る必要があります。 A、 人を創造することでの神の定められた御旨は、人が神を表現し神を代行することでした。神の永遠の定められた御旨は、団体の人を得て神を表現し、神を代行することです。創世記1章26節。それから神は言われた。我々の形に、我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに、海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべての這うものを治めさせよう。B、 創造は神の当初の定められた御旨の一部分でしたが、贖いは救い出すものでした。贖いは私たちを神の永遠の定められた御旨に連れ戻します。エペソ1章7節。その愛する者の中で、私たちは彼の血を通しての贖い、すなわち違反の許しを受けています。これは神の恵みの豊富によります。コロサイ1章14節。その御子の中で、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。C、 創造と贖いにおける神聖な定められた御旨は、神が多くの子たちを得ることです。ガラテヤ3章26節。あなた方は皆、キリストイエスにある信仰を通して神の子たちであるのです。ガラテヤ4章4節。しかしその時が満ちて、神は御子を使わし、一人の女から生まれさせ、律法のもとに生み出されました。5節。それは彼が律法のもとにある者たちを贖うためであり、その結果私たちが子たる身分を受けるためでした。6節、そしてあなた方は子たちであるのですから、神は私たちの心の中へ、アバ父よと叫ぶ御子の霊を使わされたのです。7節、ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。またもし子であるなら、神を通して相続人でもあるのです。私よりも若い人たちに提案があります。後で主に同意するのではなく、今主に同意することによって時間を節約してください。ここにはあまり若くない人たちもたくさんいます。彼らには後悔の念があるかもしれません。敵はあなたを責め、あなたは私は本当に多くの時間を無駄にしてきたと言うかもしれません。敵はもう遅すぎますよと言うかもしれません。主はこう答えられます。それも私の計画の一部分である。あなたがこうなることを私はすでに知っていた。だから私は聖書の中にある一節を書いた。ヨエル書第2章25節は言います。群がるイナゴ、舐め尽くすイナゴと、食い尽くすイナゴと、噛み切るイナゴ。すなわち私があなた方の間に送った大軍勢が食べた年を、私はあなた方に償い戻す。主は言われます。だから今、私に神であらせなさい。そうすればあなたは、私が一年のうちにあなたのためにどれほど達成できるかを見て驚くであろう。ある時、リー兄弟は落ち込んでいる道路者をとても簡単な方法で励ましました。リー兄弟はその兄弟に言いました。兄弟、遅すぎることは決してありません。
第6日、ローマ数字4、 神が私たちを救い、聖なる召しをもって召してくださったのは、彼ご自身の定められた御旨と恵みによります。第二テモテ一章九節。A、私たちは神の御方から救いを見る必要があります。神の救いの目的は、彼の創造され、贖われた者が、子たる身分を持つこと、すなわち、御子の命を持ち、御子の形に同型化されて、御子が多くの兄弟たちの間で、長子となることです。ローマ8章29節。なぜなら、神はあらかじめ知っておられた者たちを、御子の形に同型化しようと、あらかじめ定められたからです。それは、御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。B、神の定められた御旨は、彼ご自身の御心に従った彼のご計画であり、私たちをキリストの中へと入れ、私たちを彼と一にして、彼の命と地位に預からせ、私たちが彼の証となることです。第一コリント一章三十節。しかし、あなた方がキリストイエスの中にあるのは、神によるのです。このキリストイエスは、神から私たちに与えられた知恵、すなわち、義と聖別と贖いとなられました。C、恵みとは、私たちに与えられた命における神の備えであり、それは私たちが彼の証を生かし出すためです。ヨハネ一章十四節、そして言葉は肉体となって、私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。私たちは、彼の栄光を見た。それは、父からの独り子としての栄光であった。十六節、私たちは皆、彼の宝満から恵みの上にさらに恵みを受けた。D、救いは、私たちが意義のない人生から救われることを含みます。伝道の書、一章二節、空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空である。1、神の福音は、私たちを意義のない人生から救い出して、宇宙の意義へともたらすことです。啓示録、四章十一節、私たちの主、また神よ、あなたは栄光と尊貴と、力とを受けるにふさわしいです。あなたは万物を創造され、あなたの御心のゆえに万物は存在し、創造されたからです。ソロモンは、私たちが得ることができる以上のものをすべて得ましたが、彼の最後の言葉は、空の空でした。それはすべて無意味であったのです。あるいは、あなたはイスラエルになったヤコブのようになることもできます。彼は年老いたとき、人生を振り返り、神を礼拝しました。彼は全生涯にわたって、彼を牧養された神を礼拝しました。彼はこのように言ったでしょう。よくやった。あなたの人生はキリストの体の建造と、花嫁の用意を整えるのに貢献した。救いは私たちが意義のない人生から救われることを含みます。2. 神は大きな意義と目的のある人を創造しましたが、人は堕落し、人生の意義は失われました。3. 神は彼の救いをもって、私たちを救い出し、 私たちの当初の目的に、すなわち宇宙の意義に連れ戻します。神は彼の定められた御旨を成就するために、多くの日本人を救う必要があるのです。福音はそれ自体のためにあるのではなく、神の定められた御旨のためにあるのです。経験、結婚生活編。1. あなたの価値観は未信者の価値観と同じでしょうか？それともあなたの人生にあらゆる段階が神の御心と神の定められた御旨とつながっているでしょうか？第1ヨハネ2章15節世と世にあるものを愛してはいけません。誰でも世を愛するなら御父への愛は彼の中にありません。16節なぜならすべて世にあるもの、すなわち肉の情欲と目の情欲と生活の虚栄とは、御父から出たものではなく、世から出たものであるからです。17節、世と世の情欲は過ぎ去っていきます。しかし、神の御心を行う者は永存するのです。未信者の価値観は、この世的な価値観であり、肉の情欲、目の情欲、生活の虚栄と関係があります。職業の選択、配偶者を選ぶこと、および日常生活の過ごし方において、あなたの価値観が表現されます。あなたは地位上救われていても、価値観が変えられる、すなわち思いが更新されなければ、未信者と同じ価値観を持ったまま、虚しい日々を過ごしてしまいます。見えない神よりも、金銭に信頼し、それを愛する。神よりも地位や名誉を尊ぶ。紹介生活よりも仕事の残業を優先する。神の家族よりも自分の家族を優先する。神を恐れないが、虚栄のゆえに極端に人の目を気にする。祈って神の御心を理解しようとするより、魂の中の堕落した複雑な感覚を重んじ、愛し、とどまり続ける。団体生活におけるブレンディングを好まず、孤立し、魂の命を喜ばせる。神と生徒たちに感謝せず、自分を堕落させる人を愛する。などの価値観が、日常生活において現れ出ます。あなたは紹介生活の中で、毎日、兄弟姉妹と主を享受し、思いが更新され、価値観が変えられなければ、神の永遠の定められた御旨に従った生活をして祝福されることはありません。特に、配偶者の選択や結婚生活の過ごし方において、自己愛や虚栄から来る価値観によってではなく、神に喜ばれる御心に沿った価値観を持つことができますように。ローマ12章2節、また、この時代にかたどられてはいけません。むしろ、思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは、何が神の御心であるか、すなわち、何が善であって喜ばれ、完全なものであるかを、あなた方がわきまえるようになるためです。
2. 神の福音は、私たちを意義のない人生から救い出して、宇宙の意義へともたらすことです。神は大きな意義と目的のある人を創造しましたが、人は堕落し、人生の意義は失われました。神は彼の救いをもって私たちを救い出し、私たちの当初の目的に、すなわち宇宙の意義に連れ戻します。あなたは神の永遠の定められた御旨をはっきりと見るために、知恵と啓示の霊を持つ必要があります。そしてあなたの文化や堕落した古い人の価値観に従った生活が照らされ、神の御旨に従った日常生活を持つ願いを持ち、御旨に結びついた生活を日々送るべきです。そうでなければあなたの人生は結局空の空になってしまいます。究極的にキリストとキリストの体、紹介以外は永続しません。
日常生活で真実、キリストと教会を固く保って、有意義な人生、永遠に価値のある人生を送ってください。